旅するソムリエ不動産鑑定士の相続不動産教室。こんにちは、不動産鑑定士の新村雅也です。
こんにちは、インタビュアーの阿保智子です。新村さん、今日はどんなお話でしょうか？
はい、ね、今ね、外国人の方日本にいっぱい来ていてね、もう皆さんも肌で感じられていると思いますけども、
ね、
まあ、あとね、私もね、海外の話をたくさんさせていただいてるんですが、まあ、こう身の回りの相談でやっぱ海外の不動産に着目した相談ですよね。日本から海外に投資したいんだけどとか、海外の不動産の関係の方が日本の不動産に投資したいんだっていうような話が来ていまして、
はい、
もはやですね、その日本と海外って枠だけでは考えていけないな、ってはいけないなっていうふうに思いますんで、まあ、我々修行とか専門家がですね、まあ、海外不動産に着目すべきではないかというお話を今日させていただきたいと思います。
海外の視察もたくさん行ってらっしゃる新村さんならではの話題ですね。楽しみにしております。はい、よろしくお願いいたします。
はい。まあ、まずですね、もうすでに我々の想像以上に、まあ、その我々のお客様であったり資産家の方の資産っていうのはもう国境を越えているっていう事実が、まあ、最近感じるんですよね。で、やっぱ多くの富裕層とか経営者層とか資産、ね、形成を狙っている方とか、こうね、国内資産にとどまらず海外不動産とい こう実物戦略を結構取り入れていまして、
ええ、
結構ね、こうネットでも広告って結構海外不動産で出てくるんですよね。
はい、そうなんですね。
はい。で、なんか実はこれね、まあ、私聞いた話なんですけど、こうね、政治家の方の資産公開するとね、あれ、思ったより持ってないなって方がいらっしゃったりすることってあるらしいんですけども、
ええ、
まあ、実はね、海外のその資産っていうのは、その資産公開の内容入ってないって話もあるんですよね。
あ、そうなんですか。日本だけなんですね。
はい。はい、だからまあね、そういうまあ政治家層の方たちも何か着目してるのかなっていうのは、まあちょっと想像の域ですけども、はい。
そうなんですね。特に顕著なのはどんな世代なんでしょうか。
はい。まあ、相続税とかね、贈与税を意識し始めた、ね、経営者の世代が、相談が多くてですね、まあ、日本はね、相続税、贈与税、もう世界でもトップレベルに高い国になりますので、
はい、
まあ、逆にね、今度、今、円安になってますから、でまあ、ドル建てで安定した収益が入ってくる仕組みが欲しいなとかですね、資産の一部はもう外貨で保有したいと、もう円の力をしていっていると。でこれはね、やっぱり海外、私、行っていても、こう円に対する信頼度って少し揺らいできてるなっていう感じを受けますよね。
そうなんですね。
はい、
そうすると、それに対応できる人がいないといけませんね。
はい。で、まあね、そういうことに詳しい専門家がいないと、ね、今度、海外に精通したコンサルタントとか、アドバイザーの肩書き持ってる人にですね、そういう相談が集中してしまうんじゃないかなと思ってるんですね。はい。ただね、日本国の居住者で、海外に不動産持ってて、日本の居住がある程度長い、1年のうち長ければ、日本にも納税義務があるんですよね。うん。で、そこでは日本の税理士と会計士必要になりますんで、まあ、特に税理士会計士の皆さんは、その海外不動産、日本に住んでいて海外不動産を持っている方の、こう、意識っていうのを大事にした方がいいなと思ってますね。
ああ、すごいですね。これからそういう視点も大切になってくるってことなんですね。
はい。
先ほど新村さん、周りでも増えているってことをおっしゃいましたが、具体的にはどうなんでしょうか。
はい、国際相続とかね、国際贈与の相談っていうのが増えてきていますよね。
ああ、そうなんですね。
はい。まあ、例えばね、父がこう亡くなったんですけど、ね、5年前ぐらいに購入したね、こうフィリピンのマニラのマンションがありまして、登記名義はまだ父のままになっていると。ね、現地語の書類ばっかりでね、こう国内の相続人の相続税申告にはどう反映したらいいんでしょうかと。まあね、お父様が日本に住まれててね、海外に不動産持ってたって、ね、今の申告義務が日本にあるわけで、
はい、
まあこれね、相談受けた税理士さんがちょっと戸惑ってね、いろいろ私もお話聞いたんですけども、はい、だからもうこれ相続財産の一部で申告するだけじゃ終わらなくても、こういうことをですね、理解していないといけないなっていうことはありますよね。
そうなんですね。いやー、本当にこれは専門の方、詳しい方がいないといけませんね。
は まあ、現地のね、不動産の登記制度とか、不動産評価も日本と違います。我々の海外の不動産評価しては単独でしてはいけません。現地の
あ、
ね、
そうなんで
経
す
験し
ね。
なければならない。法律もね、経済の仕組みも違います。
ええ。
あと、まあ、外貨換算しますからね、こう、税務処理が違っていたり、ね、やっぱこう、為替リスクありますよね。こう、円安になったり、円高になったりしますんで。
ええ。
そうなるとね、日本の相続税法だけではカバーできないグレーンゾーンってのが出てくるんですよ。こうね、よくわかる。
え
どうなんだろうなって。で、そこを適当に申告してしまうことって非常に怖いですし、
え。ええ。
本当に企業の方に求められていますよね。
うん、そうなんですね。他に国としてはいかがなんでしょうか。
はい。あとね、国税庁がやっぱり取り立てて、ね、海外資産の透明化っていうのに結構ね、注意を注いでるんですけども、実はある程度のね、海外に財産保有している方っていうのは、国外財産徴収制度ってありまして、
ええ。
税務署に届け出なければいけないんですよね。
あ、そうなんでは
い。
す
日本に住
ね。
んでいて、海外に、ね、財産を持っている方ですね。で、この届け出もみんなしてるかって言えばね、してなかったり、さっきの資産公開の話じゃないですけども、まあそこもグレーゾーンなのかなっていうね、部分はありますんで。だからね、このような状況があるので、ね、国税庁も目をつけてるってことは、海外だからよくわからないっていうですね、ことを我々専門家とか資料を言っていてはいけないんですよね。
そうなんですね。ありがとうございます。まあ、今、不動産の話っていうのもしていただいたんですけども、さっき言った通貨ですねっていうのはどうなんでしょうか。
で、まあ、海外の不動産というとね、まだ一部の方が怪しい儲け話とか、の高い投資ってイメージ持たれるかもしれないですね。はい。怪しい儲け話って日本人が日本人を騙してるケースって結構あるんですよ。
いや、それ一番怖いです。
はいね、日本人だから安心したら、実はなんか騙されちゃったっていうケースありますんで、まあ、そこら辺はね、まあ、注意を図ってね、日本人の方がどんな方なのか、ね、その、あれ、評判だとかっていうことをこう調べられた方がいいと思いますね。
そうですね。そっか。じゃあ、そういう意味でも、もうしっかり専門家の方ともご相談しなきゃいけないですね。
はい。一方で、海外の不動産ってね、こう、インフレ円安に対してね、こう、守りの資産としてね、やっぱこもものだっていうふうに言われてますし、今、海外成長都市では、インフレになるとね、家賃収入上がります。ね、日本、全然ね、この、ね、インフレになっている国多いですから、まあ、東南アジアの方はですね、まあ、ね、この前ご紹介しましたね、アブダビとかドバイもそうですね、はい。で、まあ、ドルや現地通貨建てで運用していくと。でも円ではなくて、もう現地通貨ドルで運用していくと。で、まあね、先進国と比較してね、まだ割安な物件って多いんですよね。
あ、そうなんですね。
はい。で、なんかこうね、平方メートルとか坪で換算すると、東京の不動産がまだ高いなっていうところが、まあ、いっぱいあるんですよね。はい。
まあ、そうすると、海外に向けるっていうのも、すごくいいことではあるかもしれないってことですね。
ですね。まあ、国内での不動産も今、運用難しいので、ね、まあ、こう通貨分散って考え方があるんですけど、やっぱね、ある偏った通貨だけで持たずに、まあ、円とドルで持つとか、ね、まあ、そこにユーロを入れるとかっていうような考え方って、これから重要になってくるという話ですよね。
じゃあ、それに対して専門家の方はどう対応していくんでしょうか。
まあ、我々不動産鑑定士としてはね、具体的にね、その現地の物件のね、マーケットってどうなんですかっていう話だったり、かはどう見るかと、ね、でも当然我々だけではカバーできないので、これからね、人脈どんどん広げていって、ね、またフィリピンだとかドバイだとかっていう、こう専門家と提携してですね、そういうルートも開拓していって、次回はマーケットどう見るかっていう努力が必要ですし、まあ、税理士についてもね、やっぱりその、税務申告の問題だったり、減価償却の取り扱いっていうのはすごく問題になるんですね。日本だとね、多分木造のものが30年だったとして、海外もうちょっと短かったりすると。減価償却が短いと、なんかこう、利益節税の効果が高くなるので、紙の不動産使って、こっちは詳しい説明はしないんですけど、まあそれを覚えておいていただきたいんですけど、まあそういう節税を狙ってね、買われる方もいらっしゃる。
そうなんですね。
はい。で、弁護士になってくると、やっぱ法的な部分って核に違いますから、その、まあ、売買した時の所有権を移転するとかっていう時に、なんか注意することってね、やっぱリーガルチェックみたいなのしてもらわないといけないと思いますんで、これらにね、答えられる、全部自分で答えないけども、業務提携という形で連携してですね、 対応できる事業や専門家は確実に選ばれてくるんじゃないかなというふうに感じますね。
そうですね。まさにこれは個だけでは対応できませんし、
はい。
海外の方とも協力しながらっていうことにもなりますね。
はい。
ありがとうございます。さあ、続きましてはいかがでしょうか。
はい。まあ、あとね、今、提携って話しましたが、まあ、実は、専門家同士の連携も大事なんですが、まあ、現地のネットワークっていうのが、まあ、必要かなっていう部分はありますよね。
そうですよね。
はい。で、だから、まあ、現地に私は足を運んでいますし、それも何日もね、べったりいなくたってね、一泊二泊で行けば、ね、その間フルに時間使えば、ある程度のね、感触みたいなのも分かってきますし、誰か人紹介してもらうかって形になると思うんですけども、まあ一番海外の不動産で難しい実務の壁で誰に相談していいか分かんないっていうところなんですよね。
そうですね。
そういう意味でね、不動産の相続の問題に似てるんですよ。誰に相談したいんだろうなって話でして、はい。じゃあそうなるとやっぱりその現地の弁護士とか不動産業者とか、ね、銀行のネットワークって不可欠になってきますし、まあ、例えばね、その日本の不動産会社で海外に現地法人持っていたりすると、その現地法人を通じて、そこの先のね、現地の事業の方とか、銀行とか不動産業者につながるっていうこともできますので、そういうネットワークを作っていただくということですね。
そうですね。いや、ネットワーク大切ですね。さあ、そうしますと何が強みになってきたりとか、何がこう、必要になってきたりっていうのはあるんでしょうか？
そうですね。まあ、もう一つ言うと、現地を視察しているとか、連携先がありますとか、ね、そういう支店が持っている協力者がいますってことになると、まあ、すぐに案件にならなくても、その準備してるってこと自体が結構ブランディングになったりするんですよね。うん。で、そうしたネットワークを使っているってことは、もう事業と専門家として顧問契約とか顧客紹介を得ている事例となんか近いものがあるんですよね。
すごい。そうしますと、新村さん、本当、その中でも、こう、ネットワークを築いて、現地を、今おっしゃった、視察していますっていう強みがありますね。
はい。で、まあ、やっぱ顧客のね、要望やニーズからね、まあ、自分でやった方がいいなっていうところですよね。
いや、素晴らしいです。さあ、他にはいかがでしょうか？
まあ、ある意味ね、これまで我々の事業とか専門家っていうのは、日本国の中でのね、国内完結型っていうのは前提でしたが、もうお話ししてきている通りに、海外資産を保有するクライアントが当たり前になってきてますから、まあ、そこの対応っていうのはもうね、その事業と専門家の中でも日本でも差別化になるかなってところありますよね。
そうですね。
はい。で、まだね、私はその域まで行けませんけどね、まあ、海外のセミナー講師とかね、事業連携とか、国際相続コンサルタントの活躍っていう形で、まあ、日本の事業専門家、海外が語るっていう構図がね、まあ、あったら本当に希少価値を持つなと思います。私もね、ちょっとずつ情報発信させていただいているのは、まあ、そういう部分に近づいていけるようにしたいなっていう、まあ、中でも自分の願望があるんですよね。はい。
わあ、素晴らしいです。素敵ですね。もう本当に変わりつつありますね。
そうですね。はい。だ海外の不動産の知識って決してね、万能にはなれないんですけど、どこに目を向けられるかっていうことがですね、まあ、今後10年のね、これから日本の事業と専門家としての立ち位置が大きく変わってきます。で、時代は国内の完結から国際展開になりますし、で、資産はもう円建てから通貨分散ね、やっぱり良くも悪くもまあドル、ね、それに通じるね、こう強くなってきた国の通貨ですよね。で、信頼はね、もう紙の資格からリアルな経験っていうのがやっぱり大事になってくるんじゃないかなと思いますね。
ありがとうございます。さあ、今日のお話まとめますといかがでしょうか。
はい。まあ、国内だけでは、ね、守りきれない資産があるというところで、まあ、今目の前にある変化にね、私たちどう応えるのかっていうことがね、まあ、その選択がこれから我々の事業とか専門家形作ると信じていますし、まあ、今生きる人はみんなそうだと思うんですよね。目の前の変化に対応していくってことが重要だと思いますので、今日は事業と専門家の話を中心にしましたが、もう皆さんもぜひ、そのね、国際的な部分っていうのは着目していっていただけたらなというふうに思いますね。
ありがとうございます。まさに不動産鑑定士さんとしてトップランナーをその変化に走っていらっしゃるんじゃないかなと思われる仁村さんのお話、とても説得力がありました。ありがとうございます。さあ、仁村さんの情報は番組の説明欄のところに記載されておりますので、そちらからご覧ください。 ご意見やメッセージもお待ちしております。それでは皆さん、次回も楽しみにしていてくださいね。湯村さん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。